ベッケからメッセージをいただき、お明かしは柿沼宮子姉妹です。それでは引用される箇所を拝読いたします。黙示録の、3章5節、新約聖書の440ページです。黙示録の3章の5節、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。次に13章の8節です。黙示録13章の8節、450ページ。地に住む者で、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆、彼を拝むようになる。次に20章、黙示録20章の12節と15節です。458ページ、20章の12節。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。飛んで15節、命の書に名の記されていない者は皆この火の池に投げ込まれた。以上でございます。ではよろしくお願いします。
まあ、テーマは最後の審判ですけど、今日は3つの点についてちょっとだけ考えたいと思います。第1番目は、命の書。第2番目、死の終わりと死者の国の終わり。第3番目、最後の審判の判決。この3つに分けてちょっとだけ考えたいと思います。今読まれました箇所の中で何回も、命の書という表現が出ています。イエス様はあなた方の名は命の書に書き記されているから、大いに喜びなさいと言われました。大いに喜ぶことこそが、主の御心です。今朝ちょっと坂井千尋兄弟と飯森各兄弟と各太郎兄弟と話し合ったんです。来年のゴールデンウィークまでまた新しい本ちょっと出発するつもりです。今までのサイズと違いまして、倍のサイズの大きなものになると思うんです。写真いっぱい入れられるように、この題名は40年間以上日本のために祈られたドイツのシュニャル兄弟姉妹との出会い写真大体400枚ぐらいいるつもりなんです。そして関数部の書いた人々の証全部載せましょうと。ですがまだ書いていない人々、早く書いてください。まだ間に合いますから、非常に楽しい本になると思うんです。もちろんその思い出だけではなく、いつも読むべきメッセージももちろん入れなければならないし、結局未信者は見ると読むと楽しいらしい。どうしてそんなに喜んでるの、私も欲しい、他の本もあるらしい、証しの本もあるし、もっと読みたい、餌のようなものになればいいじゃないかけど、結局楽しい本になるように、ぜひ主が導くことができるように祈ってください。先週ちょっと広島で喜びの集いがあったんです。そして向けて山口から光市からあちこちのいろんな教会からやっぱり人々が最近増えています。 確かに体は救われています、けど喜びがない。まあ、これこそがやっぱり悲劇的なんです。救われたのは、イエス様の主になったのは本当によかった。イエス様からもう離れられないけど、もう疲れました。もう半年前に教会辞めた、1年前に辞めた、親戚家族みんなイエス様を信じてもらいたいけど、ちょっと教会連れて行かれない、つまずくなのではないか、そういう話を聞くと本当にもう悲しくなる。もちろん今まで一回も言わなかったし、今からも言うつもりではない。教会をやめて集会に行きなさい。教会をやめればやっぱりキリスト教を全部捨てて、イエス様にだけに頼ってもらいたい、ね、教会から集会へ、それ間違っても、なキリスト教から離れ、イエス様にだけ頼ってもらいたい。そうすればやっぱり周りの人々も導かれるようになります。まあ、祈るために、まあ、4人の姉妹方の名前ぜひ覚えてもらいたい。本当に主を心から愛してるけど、まあ、教会の中で完全につまずいた人々です。小川明子姉妹です。まあ、ご主人はお医者さんで、もう全部否定しています。もう子供にも絶対に聖書のこと言ってはいかん。まあ、彼女は、まあ、救われた喜びで、ご主人の目から見ると、まあ、狂信的な宗教家になってしまった。結局つまずいて与えてしまったのはもう明らかです。ご主人は幸せになりたくないなのではないけども、やっぱりイエス様、イエス様、イエス様だけ言うと、やっぱりもう頭にいっちゃったんです。やっぱりまずあなたは悔い改めないと、ご主人は絶対に導かれないとしか言えなかったんです。まあ、子供のことで非常に、まあ、悪臭リンパ腺なんです、16歳の子供。まあ、最近少しずつ良くなってるようですけど、父親であるお医者さんはどうすることもできないのならやっぱり考えられない悩みです。結局救われていない人々とは、イエス様、イエス様と聞いてもね、現実を見るでしょう。病気の子供、それから川辺栄子姉妹、まあ、息子は八王子の拓殖大学の4年生で、けど、まあ、同じケイトの業界に推薦されて、もう完全につまずいてもおしまいという態度を取るようになったんです。あの息子のことでも、まあのために祈りましょう。それから中井で数え、中井で数え、もう一人は堀江太子。まあ、のご主人は初めて紹介に来た時も嫌ですと言ってけども、最近毎日曜日来るようになっているようです。まあ、みんな本当に家族全体導かれるように祈りましょう。まあ、この紹介のことを中古姉妹の長男、またお嫁さん、子供も初めて、まあ、見えましたし、素直に祈られました。まあ、高知でちょうど中2年前に、まあ、中7歳だったかな、高校生として、まあ、高知の主要会に出て決心して、それから、まあ、結婚して、今広島の、まあ、奥に住んでる方も来られまして、まあ、ご主人と一緒なんですけど、ご主人も一度祈ってくださったんです。まあ、一人の26歳の青年も非常に悩んでるし、まあ、お母さんは最近自殺してしまったからですが、まあ、彼もお父さんももう薬なしに寝られなくなってしまって、息子も最近2回自殺しようと思ったんですけど、店で終わったんですけど、まあ、あの息子も一度やっぱりイエス様に頼りましょうと決心してくださったのです。おそらく近いうちに御霊まで来ると思います。 まあ、いろいろな人々は、まあ、来るようになり、大体家庭内の問題で、まあ、導かれている人々は多かったんです。大体子供のことで悩む人々は多い。もう登校拒否してるし、もう学校行きたくないと思うし、あるいはもう中世と一緒に住む込むようになりますし、まあ、別居してる人もいましたし、あるいはもう一人の、まあ、主人はもう劣等感の塊で、結局奥さんは外へ出て働いて、まあ、主人は家庭内の仕事をする、もう本当に気の毒だったんです。別の奥さんは何があっても主人を愛さない、もう顔も見られないと言うんです。多分川越に住んでるんだと思うけど、渡辺公恵姉妹の、まあ、妹さんは、まあ、救われて、まあ、ある教会でずっと、もうもちろん教会は教える会ですから、ずっと聖書を勉強して、まあ、やっぱり徹底的に勉強して洗礼を受けられないと、まあ、非常に悩むようになり、けど最近、まあ、お姉さんの勧めで集会、山口家庭集会に出るようになり、そしてご主人も見えたんです。まあ、いい色の本を読んだし、主に、まあ、最近仏教のことに夢中になって研究したんですけど、彼は土曜日の晩祈って、まあ、結局奥さんの洗礼を見るために来ただけなんですけど、彼も受けるようになっちゃったんです。まあ、誰も考えられなかったし、まあ、木原守兄弟のお母さんも受けたんです。からは前の日、まあ、お母ちゃんねえ、あなたイエスも信ずるでしょう、はい、ねえ、明日洗礼受けたらもう2回、絶対によくないけど、やっぱり夜中部屋がなく、次の朝早く飛んできて受けさせてもらいますと、もちろん息子は大いに喜ぶようになったのです。結局喜びの根拠なるものは、まあ、いろいろな教えを信じ込んだからじゃない、まあ、いわゆるいい気持ちになったからじゃない、全部うまくいくようになったからじゃない、自分の名前は命の書に隠し押されているから、だからもう安心です。今日死んでも構わない。鉄橋ガエルは明日でしょ、誕生日、明日91歳になろう。香川ドイツで発表したんですね。アメリカ行ってドイツ行って、今度は天国。結局どうして兄弟はこの隠しの枝かと言いますと、まあ、よく勉強したから立派になったからじゃない。確かに信仰生活は長いんです。65年だよ、考えて、ね、65年前に救われたんです。まあ、彼ドイツで、ドイツのおじいちゃんと会ったんです。彼よりも2つ上、93歳。けど彼は1年前に救われちゃった。彼は65年前ね。本当は逆だったら分かるでしょ。ドイツ人先に救われ、日本人は後、逆だよ。本当に、オーバータイルハイムで2人会った時、本当にもう嬉しかったんです。2人で大いに喜んで、結局もう同じ主を信じてるから、天国で永遠に過ごすようになるから。楽しい。まあ、主は永遠の命を与えるお方です。黙示録の箇所もう一回読みましょうか。日書の中二節ですね。日書の中二節、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。中古説、命の書に名を、名の記す。